RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。
3月23日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。
はい、
昨日のお昼は、はい、第5回WBC、うん、アメリカマイアミのロンデポパークでの決勝戦沸きましたね。すごい沸きました。ゲスト様、お声だけちょっと出していただこうかしら。どう見ました？
いや、見ました、拝見しました。
お仕事じゃなかったんですか？
ですね、はい、まずは音だけです。
あ、
後から映像をおかけで。
なるほど、
拝見しました。
いや、もう沸きましたね、本当に。沸いたということで、川崎市は高津区溝の口の近くにある総龍寺っていうお寺があるらしいですね、
はい、
それがですね、なんとメキシコ戦で逆転サヨナラ打を放った村上様こと、うん、村上宗隆選手と同じ漢字、宗隆って書いて、
あ、
総龍寺、
そうなんです、
うん、っていうのが溝の口からね、歩いたところにあるらしくて、この法隆寺、御朱印を求める長蛇の列ができたとか、こんな感じです。はい、私も御朱印持ってるのでね、
はい、
行ってみようかなと思っておりますが、はい、いつものセリフいきます。注目の町、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、弾丸早口、噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃらバラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。
はい、
本日のメインパーソナリティは、小杉のマドンナになりたいけれどまだまだまあどんな人、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。
はい、
そしてアシスタントは、
はい、本日アシスタントに入りますが、はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さんとしてステージ歌手をしております、そして現役保育士のルルお姉さんと申します。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。アシスタントが先に噛んでくれたからちょっとやりやすいです。
先にやりやすい、
よかったよかった、ありがとうございます、はい、はい、もう一人のパーソナリティゆうゆうなんですが、今日はねAD として準備など走り回ってくれています。はい、
ありがとうございます。
プロデューサーのシチューさん、別の場所からね、いつも放送を見守っててくれてます。シチューさん、聞いててくれてますか？ありがとうございます。はい、さあ、うん、ゲストの方にはすでにお入りいただいております。先ほどね、声も出していただきました。本日は創業120年以上、これからも川崎の地域に目指す海苔問屋高木商店を特集です。来年2024年で市制100周年を迎えるここ川崎市には、その歴史とともに変わりゆく街の中で変わらぬ伝統を守り続けてきたお店や企業が多くあります。本日のゲストは海苔問屋高木商店の営業兼広報担当の高田保さん。東急東横線元住吉駅からほど近い中原区木月にある高木商店は、なんと創業明治34年、西暦でいうと1901年ですから、20世紀最初の年、うん、ということで長い歴史ですね。はい、今年で創業122年になるという老舗です。川崎で海苔と向かい合い続けてきた高木商店さん、今改めて地域とのつながりを再認識しているんだとか。この放送を聞いたらきっと皆さんは海苔が食べたくなること間違いなし。海苔の魅力、高木商店が目指すもの、高田さんにたっぷりとお話しいただきます。高田保さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。高田さんはもうね、ラジオは何度も出られているということで。
そうですね、こちらのスタジオにも何度かお邪魔させていただいてますね。
はい、その他にもなんかこうテレビとかご出演も。
そうですね、テレビですとちょっと前になってしまうんですけども、はい、あの神奈川テレビさんのやったりだとか、はい、出演もさせていただいてはおります
ね。はい、もう有名人ですね。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、って言っちゃいましたね。
今日は有名人の高田保さんをゲストにお迎えしてはい、高田さん、番組後半のゲストトークコーナーよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、今聞いているよというね、皆さん、パソコンやスマホから小杉スイッチオン、番組公式ツイッターへのリプレイハッシュタグつけて、カタカナで小杉スイッチオンからお送りください。 Facebook のコメント欄、またね、 LINE 公式アカウントからもいただけます。採用された方、住所と本名を記載されている方には小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントしたいと思います。ここで中原区のお天気お伝えしますね。 昨日はねこちら暑いくらいの良いお天気、まあ、こちらっていうか日本全国的な感じだったのかな。あでも沖縄とかはちょっとね、
まあ、
天気があるね、
そういう、うん、
天気がある方ね、はい、
覗きました
覗きました、はい、今日はね一日中傘が手放せないんですよ。はい、気温も昨日ほどねこうなくって、それでもね一応19度あるらしい。
あ、それでも
それでも19度
との、暖かすぎたね、
過ぎたね、
はい、
はい、ただやっぱりね軽く羽織るものを持っていた方がいいかもしれません。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム、小杉スイッチオン。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、移動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波からまたサイマルラジオでも生放送中、小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ 恵子と、
はい、ルロ姉さんです。
はい、ありがとうございます、はい、さあなんだかルロ姉さん、はい、リスナーの皆様に、
あ、そうですね、そんなにあ
のお礼ですか、
お礼と言いますか、はいはい、あの、うん、いろいろ宣伝させていただきました、
はい、
あのイベントがありまして、うん、それがあの終了しましたので、はい、ありがとうございましたというお気持ちをね、伝えようかと思いまして、はい、3月は、イベントがちょこちょこ入っておりました。3月5日、スミフィーイベント、はい、あのスミダフィールドで、うん、ちょっとチアガールの格好をして応援歌を歌ってまいりました、はい、子供たちも、はい、そして、うん、本物の、うん、あのチアガールの
本物、はいはい、
本物
S
だ
ったのね、
S ですね、はい、
はい、
歌のお姉さんとして、はいはいはい、応援歌歌ってきたんですけれども、うん、皆さん盛り上がっていただけました、はい、ありがとうございます。そして、こちら3月18日先週の土曜日ですね、うん、センター北祭りあったんですけれども、はい、ちょっとあいにくの雨模様で中止となってしまいまして、そうなんです、ちょっとね現地に来ちゃったよなんていう方いらっしゃいましたら申し訳ありません、はい、また、ね、次の、センター北祭りあるかと思いますので、はい、またあの遊びに来てください、うん、そして、3月19日こちらは町田ですね、はい、町田の、芝広で行われましたキンダーパーティー2023春、はい、こちらはたくさんの子どもたちに囲まれて、あのファミリーさんにも囲まれて、はい、春のうららかな中でね卒業ソングを歌ってまいりました。ありがとうございます。
卒業のシーズンですね、
はい、そうなんですよ、うんうん、卒園式で歌った曲などなどをね、うん、一緒に歌って手遊びもしてまいりました。
はい、
はい、ありがとうございます、うん、そしてあと一つだけ、はい、今週の日曜日なんですけれども、うん、今度はですね相模野の方で、うん、相模野桜祭り、はい、にのステージに、出演させていただきます、はい、こちらの座間市の各地で行われる、うん、桜祭りの、うん、一つなんですけれども、うん、開催場所が相模野駅の北口周辺でして、うん、はい、あのすごくあのお花が綺麗な通りとなっておりまして、で今日の雨でね桜が散ってしまうかもしれませんけれども、桜も綺麗に咲いております。
はい、
はい、日曜日3月26日日曜日で、出演時間は11時から20分間となっております。他にもあの屋台が出たりですとか、あとダンス、
はい、
和太鼓、うん、舞踊、フラダンスなどの様々なね催し物がステージでも行われますので、はい、もしお時間がある方は遊びにいらしてください。
はい、
はい、
ありがとうございます。今ね、相模原、
相模野ですね、
野か、はい、そっか、相模原と相模野違うわ、
ちょっと近いけど違うんですよ
ね、はい、桜の話が出ましたが、うんうん、タウンニュース スの中原区版のね、はい、先週金曜日に出たところにも、うん、この武蔵小杉がねある中原区の桜スポットなんていうのも出ておりまして、はい、で先ほどねお打ち合わせの時にゲストの高田保さんにお伺いしたところ、高田さんはどこら辺の桜見に行ってらっしゃるんですか。この辺りだと。
そうですね、私の自宅も中原区木月にあるので、はい、あの渋川沿いっていうんですかね、
はいはい、
住吉桜というのがとても綺麗で、はい、一応弊社としましても協賛させていただいているものなので。
なるほど。
川沿いに綺麗な桜が咲いているのでぜひ皆さん行ってみてください。
はい、そのあれですね、渋川周辺、これ後で言おうと思ったけど今言っちゃおう。はい、皆さん3月26日日曜日、4年ぶりの商店街花見市開催となっているんです。時間は10時から16時、こちらは雨天決行、会場は今もね高田さんおっしゃってくださいました、二花稜用水の渋川周辺で、昔ね川崎市の総合自治会館があったところなんですが、この跡地にある小杉アイハグ、先週のゲスト様が ねご紹介くださいました、はい、小杉アイハグ、こちらの周りにフリーマーケット、キッチンカー、模擬店、またね、うん、津軽三味線、おこと、尺八なんかのね演奏も聞けるということです。ぜひこのね渋川周辺の何桜でしたっけ高田さん。
住吉桜。
はい、住吉桜見に行ってみてはいかがでしょうか。さあここで一曲、リスナーの皆さん音楽を曲を聴いていただきましょう。本日はリクエスト曲持ってきてくださいました高田さん、紹介お願いします。
はい、橋本聖子さんの春風。
上がってなかった。リスナーの皆さんに私声一生懸命届いてると思ってずっとマイクの前で喋ってたら失礼いたしました。さあとか言ってました。はい、今聞いていただいたのは橋本聖子さんの、春風という曲なんですが、これ今あの曲を皆さんに聞いている間に高田保さんにこれなんでですかなんてねお話を伺いましたら、はい、何ですか。
そうですね、橋本聖子さん、はい、うちのカタログと出会ったりだとか、はい、リフレットとか、はい、あのモデルさんとして一緒にお仕事させていただいたつながりもありまして、
うんうん、あ
らまー、こちらご紹介させていただきました。
一緒に写真なんか撮ったりしたんですか。
そうですね、ちょっとドキドキしちゃいますけど、ね、
あらまー、こんな可愛い綺麗な方が横にいたら、ね、リスナーの皆さん今タモツさんデレデレしておりますけど
見えなくてよかったです。
声だけでしたね。
よかったよかったよかったよかった。さあね、高木商店さんがあるこの中原区なんですが、この後はですね今週末土日に開催されるこの、川崎市そして武蔵小杉あたりのねイベントなんかをちょっとご紹介したいなと思います、うん、はい、まずは3つぐらいあるのかな。はい、まずは1つ、これはちょっと川崎市の、なんだ川崎駅 JR 川崎駅の方なんですが、3月25日土曜日川崎ルフロン前の広場の野外ステージで川崎市の音楽イベント高校生バンド王2023 in 川崎というのがね開催されます。高校生によるコンテスト形式のイベント、音楽審査をね勝ち抜いた7組のバンドのパフォーマンスがなんと無料で観覧できます。開演は午後1時、終演はね16時とか17時ぐらいを予定しているというね書いてありますが、詳しくはこちら川崎 FM のホームページで見てくださいね。はい、川崎 FM のホームページ、高校生バンド王2023 in 川崎、3月25日土曜日開催となっております。そして今度は小杉周辺では3月25日土曜日は先ほどもお話ししました小杉アイハグが開業となりますね。はい、先週のゲスト様東レ建設株式会社様がねお伝えいただきました。そしてその次の日なんですが、今先ほどもお伝えしました3月26日日曜日、4年ぶりの商店街花見市開催となっております。もう一つ武蔵小杉といえば法政大学第二中学校高等学校があるんですけれど、はい、こちらですね3月26日日曜日、学校内にある気づきホールというところで、うんうん、合唱部の第7回定期演奏会が行われるそうです。
あ、合唱
そう、こちらはね入場無料なんですよ、うんうん、なのでもしかしてその合唱見に行きながらちょっと校内見れちゃったりするかもしれませんね、
うん、それ貴重です ね
貴重ですよ。いやうちの子ちょっとここで通わせようかしらなんてね。
そうですね、
はい、保護者の方も、ね、保護者の方も入ってずかずか入ってっていただければと
違います、ね、
そうですね、おしとやかに入っていっていただきこちらがですね14時半会場で15時開演、入場無料となっております。ちょっとね週末は天気がね心配なんですけれど、でもその3月26日のあれだ桜祭り、商店街の桜市か、
花道だ
、はい、花道は雨天決行、うん、それからこの、法政大学第二中学校高等学校の中にある気づきホール、こちらもね、うん、中なので楽しめますね。
そうです
ね、はい、こちらぜひ。でこの高校生バンド王っていうのはもしかして雨だったら中止になっちゃう可能性もあるのかな、ということでホームページ確認していただいた方がいいですね、うん、はい。もう一つですね、3月25日土曜日なんですけれど、はい、これ溝の口にありますスクラム21というね会場があるんですが、うんうん、実はここでですね私が司会をさせていただきますので、ね、ちょっとだけ、はい、ご紹介しましょうか、
はい、ぜひぜひ。
90年代にそう絶大な人気を誇った伝説のロックバンド、うん、ジュディ&マリー、皆さんご存知ですか。
もちろん知ってますね。
やはり高田さんはもうその年齢ですね。
ちょうどど真ん中ですね、
はい、はい。そのドラマーの五十嵐浩太さんがライブイベントを開催です。こちらも無料ライブ観覧申し込みが必要でして、はい、18時スタートとなっております。ジャムライブ&ライフということでね検索いただければと思います。青少年を育成するためにご自身のバンドの作曲したね曲を、18歳未満の方々と一緒に演奏するといったねそんな内容の、イベントとなっております。こちらもねぜひ見に来ていただけたらと思います。事前申し込み必要ですのでね、もう一度言います。ジャムライブ&ライフで検索をしてみてください。以上小杉駅周辺情報でした。さあ時刻は今ね14時18分30秒アプリで聞いている方は少しね90秒ぐらい遅れて聞こえると思いますが、
タイムラグがあります
ね、はい、タイムラグありますね。次のコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。よかった音がないからね、高田さんゲストの方が拍手してくださって盛り上げてくださってよかったよかった、はい、さあ中原警察署にご協力いただいている問題でゲストさんにクイズに参加していただくコーナーとなっております。本日お答えいただくのは元住吉駅からほど近い創業明治34年の老舗のり問屋高木商店の高田保さんです。高田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、丸か×かでお答えいただきます。ご準備よろしいですか。
はい
はい、
お手柔らかにお願いします。
お手柔らかに、
はい、はい、って言いながらねあの問題を出すね、うん、あのルロお姉さんの方ずっと見てますけどね。
そうなんです、さっきからあの
視線がね、
視線が、はい、バチバチ
バチバチというか、
はい、こちらがちょっとドキドキ
ドキドキして、はい、それでは早速いきましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田ちなみです。あなたのその手で大切な人を守りませんか。警察官採用試験に応募してみませんか。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ありがとうございます。ではルルお姉さん出題お願いします。
はい、はい、いや先ほどから高田さんとね、うん、目が合
っては
どうしようって思っておりますが、はい、ね、では、はい、問題出させていただきますよ。
はい、
はい、問題。3つ目の信号は向かって右側は青信号である、丸か×か。
うわこれいつも難しいんだ
結構わからないですね。
そうなんですよ、いつも見ている信号ですが
一回とわかんない。
で右側が、
私も車運転するけどわかんない。
向かって右側ですね。
はい、
あこれはもう答えていいですか。
答えて大丈夫です。丸か×か。
×で
×。
え、運転手 席の方が右だよね。
あ、外車乗ってらっしゃる、もしかして。
いや、
あ、外車じゃない。
右ハンドルで、じゃあ右側じゃない。
はい、じゃない。
はい。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、正解は？
正解は？あ、正解でございます。
ありがとうございます。よかったです。
はい、これ
適当に答えました？あ、適当ではない。失礼いたしました。
ちゃんとね、考えてくださいましたよね。でももう自信満々に答えてくださったので、
はい、
まあでもあの法則がありますので、
はい、はい、お願いします。
はい、ちょっと説明させていただきますね。はい、右側は赤色になります、うん、向かって左側が青でございます、うん、これは信号の中で一番重要な色が赤色とされていて、一番ドライバーから見やすい位置が右側とされているからです。日本では基本右側に運転席があるということです。他の国では逆の信号もあるそうですよ、とのことです。
はい、ありがとうございます、はい、
ね、今ケイコさんもおっしゃったように、うんうんうん、ね、あの会社だったらね、
その左ハンドルだとね、なかなか見る位置がね、うん、でもやっぱりそっか、右の方に赤確かにありますね、
うん、
運転してて、ああ、思い出した思い出した
街路樹とかに隠れてても赤は見えるように一番右にあるイメージは、は
い、なるほど、
そうね、説得力ありますね。
これ、はい、中原警察署さん、あの補足説明にその街路樹入れた方が、
ね、ちょっと私メモしとこうかな、
街路樹怒られちゃう中原警察署、
正確な情報じゃないかもしれない、
はい、そうですね、
私がそう思ってるだけ
で、はい、いや、いつもね、はい、
ありがとうございます、
見事正解でした、ありがとうございました、
安心しました、
はい、よかった、
ホッとされております、
まず難関クリアでしたねはい、リスナーの皆さんもね、分かりましたかね、こちらね、車運転される方、今日もね本当に天気悪いので前ちょっと見づらいと思いますが、信号もね赤ははっきり見えるようにできておりますので、信号を無視しないようにね、はい、運転心がけてください。今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました、地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。
いや、
ここも音入れたいよね。
そうですね、
なんか考えましょう、
はい、考えましょうね、
はい、
盛り上げましょう、
はい
はい、
さあ本日です、創業100だ、失礼いたしました創業120年以上、これからも川崎の地域に根ざすのり問屋高木商店を特集です。来年2024年で市制100周年を迎えるここ川崎市には、その歴史とともに変わりゆく街の中で変わらぬ伝統を守り続けてきたお店や企業が多くあります。本日のゲストはのり問屋高木商店の営業兼広報担当の高田保さん。東急東横線元住吉駅からほど近い中原区木月にある高木商店は、なんと創業明治34年、西暦でいうと1901年ですから20世紀最初の年、もうね今年で創業122年になる老舗なんです。川崎で海苔と向き合い続けてきた高木商店さん、今改めて地域とのつながりを再認識しているんだとか。この放送を聞いたらきっとリスナーの皆さんも海苔が食べたくなること間違いなしです。海苔の魅力、高木商店が目指すもの、高田さんにたっぷりとお話しいただきます。高田保さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ早速ですが、もうねお声出していただいていると思いますが、リスナーの皆さん、どんな人なの、どんな声してんのってね、多分ご興味あると思うので自己紹介お願いします。
はい、川崎市中原区、まあ、木月ですね、
はい、
あの元住吉から大体徒歩7分くらいですね、
ほうほうほう、
で綱島街道沿いにある、あの海苔焼き海苔工場って書かれた建物にあります、はい、海苔問屋高木商店の営業兼広報ですね。なので、まあ、プロの方々、
はい、
飲食店の方々であったりだとか、まあ、法人の方々、あとはホームページであったりだとか、いろんな情報を発信するようなお仕事をさせていただいております。
おお、あのホームページ拝見して、あれはじゃあ田本さんがお作りになってる。
そうですね、私が、はい、
すごい印象的に、
ね、
あの海苔がボンと出てくるんですよね、
目の前にドンと、
ドンと、 あれすごくインパクト強くて、海苔美味しそうって思っちゃうんですけれど。
ありがとうございます。
はい、ぜひ皆さんもホームページご覧いただけたらと思います。さあ高田さん、
はい、
田本さん、どのようなことをしていらっしゃる会社なんていうのはもちろん海苔作ってますよね。
そうですね、海苔ですね。
はい、今お話の中で工場、問屋みたいなね、
はい、
単語は出てきたんですが、
はい、
どのようなこう売ってるだけじゃないってことですかね。
そうですね、海苔っていう海苔の業界って言っても、海苔を養殖、海で作るのは漁師さんのお仕事でして、
はいはい、
その漁師さんが四角く成形したものが市場に出て、そこで買い付けるところから始まるのが海苔問屋なんですね。
はいはい、
なのでまだ焼けてないお海苔の状態から仕入れて、で海苔っていうのは冬しか取れないんですね。
ふー、はい、冬の海産物なんですね。
そうなんです、旬がある食品なので、
はい、
ちょうど今あったかくなってきて、そろそろもう養殖が今年のが終わってしまうなっていうところですね。でその海苔を買い付けてきて、1年間分安定して美味しいお海苔を、焼きたてのものを提供するというのが海苔問屋のお仕事になりますね。
焼かれてない海苔っていうのが今一つ私ちょっとイメージがわからないんですが、
はい、
やはりこう私が手に取っているもの、スーパーでね売られている、はい、焼き海苔が当たり前。
そうですね、今は焼き海苔が基本的に当たり前です ね。
もちろん生海苔もあるんですけど、それが四角い形になるっていうイメージがちょっとわからなくってですね。さあこの後もどんどん聞いていきたいと思うんですけれど、
はい、
創業明治34年、はい、長いですよね。
そうです、長いですね。
ずっと田本さんがやってきたわけじゃないですね、122年間、ね、
もちろんそうです。
妖怪になっちゃいますからね。はい、どんな歴史がありました？もちろんね、ご自身がこう生まれてからしかわからないかもしれないんですけど、ちょっと教えてください。
そうですね、我々の今の現世代で5代目に当たるんですけども、
はいはいはい、
初代が創業したのは同じ川崎市なんですけど、
はい、
川崎でも以前海苔が取れていたという歴史もありまして、
はい、
でその海苔養殖発祥の地、東京湾に面している川崎の海側の方で122年前ですかね、
はい、
そちらで創業させていただいて、
はいはい、
でその後ちょっと戦争が挟んでしまったので、
はいはい、
倉庫があった今の中原区に移動してきて、そこで再起を図って、今はそこが本拠地になっているというような流れになっておりますね。
じゃあ以前はもう少し海寄り、
海寄りで、はい、
でされていた。
そうですね、
今でも取れるんですかね、川崎。
今はですね、もう川崎の漁業、そうですね、漁業組合とかももう放棄してしまってるので、解散してしまってるので、もう、
はいはい、
海苔は取れていないんですけども、うん、
最近できた、どこでしたっけ、サイエンスなんちゃら、なんで私分かってないんだろう、あの橋がかかった羽田までのスカイブ、多摩川スカイブリッジのあのところらへんの川でちょっと研究してるっていう噂もあるけれど、その町のね、はい、今いろんな天の声が入ってまいりましたが、いやでも川崎で海苔が取れていたなんていう事実はちょっとびっくりでした。
そうそう、意外と知られてないんですけど、歴史的には、はい、取れていたっていう。
今東京湾とか、
もともとはその今有明が有名なんですけども、
はいはいはいはい、
養殖っていうのものが発達していったのは、うん、東京湾、うん、それこそ浅草海苔とか言われているものから、
はいはいはい
はい、だんだんこう埋め立てたりだとか、うん、どんどんこう南下してしまって、まあ、品川、大師海苔っていうお海苔もあったりだとか、
はい、
うん、で川崎から下がっていって、今でも神奈川の横須賀で取れているものが東京湾産のお海苔ですね。
いろんな種類があるんだ。なんか海苔普通に食べてたけど、普通に種類があるってあんまり感じなかったけれど、いや、リスナーの皆さんはね、もしかして海苔に通の方もいらっしゃるかもしれないのでね、これまだまだ聞いていっていただきたいんですけれど、
恵子さん、恵子さん、はい、今大師海苔というね、はい、単語が、うん、聞けたんですけれども、はい、いつちょっとご紹介してもよろしいですか。
はい、はい、お願いしますよ。
はい、はい、トガちゃんさんから、
はい、
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
海苔といえば10年前、うん、川崎産業観光ツアーに行って、
はい、
東大 あ、失礼いたしました。東扇島で海苔作りの体験したことがあります、うん、ということなんですけれども、うん、60年前まで大志沖では海苔作りが盛んだったようですと、トガちゃんさんも、ね、おっしゃっておりました
ね。知ってる方もいらっしゃるんですね。
いらっしゃるんですね。
嬉しい限りです。さ
ん、すいません、私何にも知らなかった。
私もね、ここで学んでおります。
はい。ありがとうございます。そして、田本さん、
はい、
なんだか IT 企業をまず、なんか就職しちゃってから家業に就いたとか。
あ、そうですね。まあ個人的な話になってしまうんですけども、
はい、なんで家業に戻ろう、まあ、戻るつもりはあった、もともと。
そうですね、私はまあ家柄、まあ、のり問屋だったんですけども、
はいはいはい、
まあ、私次男ではありまして、はいはい、でまあ、継ぐか継ぐないかっていうよりは、何かこうもし戻るとしてもちょっと外の、
はい、
景色を一度見てから戻るっていうのはやっぱり大事かなというところで、でかつ、まあ、これからの時代、まあ私が今年で37なので、はい、10年以上前になってしまうんですけども、うん、パソコンとか IT とか、はい、ざっくりとこう IT って言われるような分野を知ってから、うん、これから絶対に必要になってくるからというところで勉強に、はい、外に一回出たっていうのがありますね。
実は私ももともと SE なんです。
あ、そうなんですね。
はい、同業者の方だ、元同業者の方だと思って親近感湧いておりました。
だから目が合うのかもしれない。
あ、そういうことですか。次行かせていただきます。はい、そうですね、次進
みましょう。いやいや、でもね、やはりその創業34年の老舗と老舗問屋さんと、うんうん、今の IT、うん、ね、これからやっぱり使うかもしれないっていう、その融合であのホームページですね。
そうですね、あの発信できてるっていうのはやっぱりその知識が生きてるのかな。
そうですよね。いや、本当にホームページ見てほしいな。あの、私は問屋の人ではないですよ。はい。さあ、私ね、海苔大好きで、高田さん、
はい、
海苔和食にしか合わないと思ってる人いっぱいいるかもしれないんですけど、すごいいろんな食べ方してるんですが、高田さんから見て海苔のなんか美味しい食べ方とかなんかあります？
一番美味しい海苔の食べ方って言うと、そのままいいお海苔を食べていただくことがもちろんなんですけども、
確かに、
はい、
まあ、いろんな料理にもお使いいただけるんですけども、うん、やはり白米とは一番相性がいいと思うんですね。
おにぎり美味しいですよね。はい、うん、
でさらにちょっと美味しくってなると、まあ、我々がおすすめしているのが、ちょっと卵かけご飯、生卵が苦手じゃなければ、
TKG で呼ばれている。
そうなんです、
はい、
なのでこう炊きたてのご飯の横に卵をちょっと溶いていただいて、うん、
はい、
そこに鰹節を
美味しそう、
今お腹空いちゃいますね。
で適量の醤油を垂らして、うん、そこに海苔をディップしてご飯を巻くっていう。
おお、美味しそう。リスナーの皆さん、今頃ちょっと聞きながら準備しちゃってるんじゃないですか。卵、ね、海苔と。でもね、海苔はね、やっぱり高木商店さんに買いに行った方がいいと思いますよ。この後の話聞いたら絶対そう思うはずですよ。
ぜひぜひ。
はい、その海苔もね、あの、私は意外となんかね、チーズとこう巻いたりとか、あとね、サーモン、アボカドをコチュジャン味にして、それを海苔で巻いたりとか、大好きな、酒飲みなんで大好きなんですけれど。
美味しいですよね。
美味しいです。高木商店さんにはコンシェルジュさんがいるとか聞いたんですけれど、そのどういう風に海苔食べるんですかとか相談できるってことですか？
そうですね、やはりその皆さんご家庭とか、うん、あの、その個人個人の好きな傾向とかがあったりするので、
好きな傾向。
そうです、例えばおむすびだったらしっとり派がいいのか、
パリパリ派がいいのか、
深い、海苔は深い。はい、
こう食べた時にサクサク溶けてほしいってよりも、しっかりして海苔の香りが強い方がいいだとか、いろんなこう皆様こう好きな傾向があるので、あとはご予算ですね、うんうん、あのお子様がいるのですごく使ってしまうので、あまりコスト的に高くない方が嬉しいなっていう方がいれば、紅葉のりがおすすめですよっていうような、まあ我々、まあ、一年中のりのことばかり考えているので。
そうですよね。
なので一応コンシェルジュ、のりコンシェルジュということでなせていただいて、皆様に最適なおのりをご提案させていただいてますね。
のり365日常にこう試食しちゃったりとかするんですか？
試食する時もありますし、まあ、外食行って海苔が出てきたら、うん、これはって思いながら食べたりだとか。
気になりますよね。
食業柄そうなりますね。
はあ、面白い。
一つ聞いてもいいですか。
はい、
あの保育士として子供たちとこうご飯食べたり、うん、お弁当をね作って食べたりとかするんですけど、春になるとピクニック遠足がありますよね、うん、でおにぎりで海苔を巻いていくんですけれども、こうお弁当に持ってくおにぎりの海苔でこう最適な海苔とか、この海苔がいいですよっていうおすすめがあったら、
それこそさ、ルルお姉さん、うん、しっとりした方がいいんですか、
ね、
おにぎり開けた時にパリッとがあるんじゃないですか、高田さん。
じゃあ今日は、はい、そういつも私しっとりも好きなんですけど、結構パリパリの方が好きなんですよ。だけどパリパリで作ってもお弁当開けるとしっとりしちゃってるんですよ。
なるほどですね。
はい、それをどうしたら回避できるんですかね、美味しく食べられるんですかね。
まあ、まず先に巻いとかなければいけない、そのお弁当箱に入れるときに巻いとかなければいけないってときに、そのしっとりをなるべく避けるためには、まあご飯をちょっと粗熱を冷ましていただいて、蒸気がなるべく出ないような状態になってから巻いて入れてあげれば、まあできる限りはそのパリパリが維持できるかなっていうのと、もしその場で巻いてっていうことであれば、はい、一番簡単なのは密閉できる袋ですね、
うんうん、
適切なサイズに切って、うんうん、商品名とかになってしまうんですけど、ジップロックとか入れて、
ね、
その場で食べるときに巻くっていうのが、バリバリと美味しいお海苔が食べれると思います。
ありがとうございます。スタジオの中が高木商店のお店の中のようなね、
そうです
ね、
感じにな
っておりますが、
川崎 FM 店になってましたね
本当ですね、
はい、
高木商店川崎 FM 店
FM 店
になっておりますが、
うん、
高田保さんの一番好きな海苔の食べ方は、まあね、おにぎりが一番おすすめですよとおっしゃっていたんですが、うんうん、なんかあります、和食以外で。
和食以外でやはりチーズ
ありますか。
とても合うので、カプレーゼみたいな形にして食べてみたりだとか、意外とその炭水化物はご飯ともやはり相性とかもいいので、
はい、
ナポリタンとか、
うん、
ちょっと昨日の夜余っちゃったものとか、簡単にこう海苔を巻いて食べるだけでもちょっと風味が変わって食べれたりするので、
新しい食べ方です ね、
ね、 ね、食べ方新しいな。ちょっと今日私も夜、あでも高木商店さんの海苔じゃないな、まだ買ってないからな夜いろいろ食べたいと思うんですけれど、
うんうん、
さあ田本さん、
はい、
川崎にゆかりのある方々とのコラボ商品、今までも何かこういっぱいされたということをお伺いしておりますが、例えばどんなものありました。
そうですね、まあ、先ほどクイズで、
はい、
お声を聞かせていただいた川崎尋常小町さん、
はいはい、
うん、我々がその2年前にですね、2年3年前ですかね、うん、建物全部建て直しましてリニューアルオープンしたんですけども、うんうん、その時に広報大使として、
うん、
尋常小町さんには就任していただいて、
はい、
その時をきっかけに小町さんの皆さんのそれぞれの写真であったりイラストが描かれている小町のりというものをコラボさせていただいたりしてますね。
今でもそれはその缶は売ってるんですか。
そうですね、うちでは売ってはないんですけども、うんうんうんうん、イベント会場であった
りとか、なるほどなるほど、
物販エリアっていうんですかね、
小町さん
ね、そうですね、
はい、
そういうようなところで販売されてるみたいですね。
なるほどね。あとは、まあ、フロンターレさんとか、あとはパンとスイーツのレンさん。
レンさん、そうですね。
ね、私溝の口で買いましたよ。
レン
さん行って海苔のクリームチーズと塩昆布っていうパン買って、これなんじゃいって思ったぐらい海苔たっぷり入ってて、意外と合うなパンとっていう感じでした。
そうなんです、レンさん自体がそのローカライズされた食材っていうのを たくさん使われるっていうところでお声掛けいただいて、
はいはい、
うちのそのたくさん海苔を作ると、うん、まあ、切ったりするとどうしても粉とかが出てしまうので、はい、うん、そういうものを皆さんにも販売などもしてたんですけども、うん、それを破棄するのではなくてこうパンに練り込んで新たな魅力でまた相乗効果でっていうのでお声掛けいただいて、ご協力させていただいてコラボという形になりましたね。
すごい意外でした。でも美味しかったです。
ありがとうございます。
あとは私どもの番組にスタジオフラットさんがやはりゲスト出演していただいたんですよね。はい、スタジオフラットさんともコラボされて缶のところになっているとか、
香辛子のりという商品ですね。はいはいは
い、地産地消ですね、
はい、まさにこの地の野菜という香辛子、
はい、
まあ、そちらを使って、はい、まあ、うちの味付け海苔の表面に香辛子のドライパウダー、まあ、一味みたいな状態のものがくっついてるようなお海苔なんですけども、うんうん、
はい、
そちらで地の香辛子を皆さんに知っていただきたいっていうのと、ちょうどその120周年のこれも同じような機会に作らせていただいたんですけども、やはりそう長く続けさせていただいているのはもう地域の皆様のもう何よりもお力添えがあったからっていうところで、何かできないかといろいろ考えたところ、ちょうどフラットさんとお話しする機会がありまして、じゃあフラットさんの所属されているアーティストさんが描いた絵をぜひパッケージにしたい、はい、でこういう活動が川崎であるんだよっていうのを知っていただきながら、香辛子のりが売れた売り上げの一部がフラットさんに還元されるような、
なるほど、その地域の方たちとの関わりを、
そうですね、かつ活動を知っていただきながら、今皆さんに認知されてきている SDGs のような持続的な支援ができるような取り組みっていうのができればなというところで完成したのが香辛子のりですね。
この香辛子のりの缶になったね、その画家の方のちょっと桜っぽい色の米の粒子がね、こうわーってなっている綺麗な缶なんですが、拝見したところ、はい、どうもアゼリア、川崎アゼリアの自動販売機でね売られているということで、私これも先週の金曜日に行ったら、なんと売り切れっていう貼られてましてね、ちょっとショックだったんですけれど、これは今お店では購入できるんですか？
はい、お店では購入できますね。
はい、皆さんぜひ買いに行っていただけたらと思います。香辛子のりちょっと楽しみなんですよね。はい、これね田本さん、
はい、
時代とともにこう街も変わってきて、で特に今元住吉にお店があって、ご自宅もそこですかね、
はい、まあ、そうですね、その近く
です
ね、
はい、で隣町この武蔵小杉がねどんどん変わってきてるじゃないですか、
はい、
で地域に根ざすその高木商店さん、今後どうなっていきますかね？
そうですね、やはり地域の皆様にもちろんその美味しくて安全なお海苔を届け続けるっていうのは、まあ我々の任務でもあるんですけども、うん、でその海苔っていう文化も特に今年などはニュースなどでもあると思うんですけども、海苔っていうのが特に取れない年になってしまっていて、もう不作を通り越して凶作だって言われてるような年になってしまったんですね、はいはい、なのでもう海苔自体の、まあ、流通量が半減してしまっている分、はい、こう海苔離れというか、うん、最近は お子様とかでもおむすびには海苔いらないよっていうお子さんも増えてきてしまったりしてるんですね。ただその日本の、まあ、海苔だけじゃなくても日本の食文化っていう大事なものっていうのをちゃんと継承して伝えていけるような、やはり新しい、まあ、いろんな考えを持った方々がいるのはもちろんなんですけども、その中でも大事なものは残していきたいなっていうのを伝え続けるっていうのが我々の、まあ、大きな命題かなと思っております、
はい、そのような役割をねぜひいろんな方にこう普及してっていただいて、で今リスナーの皆さん、高田さんねマスクもね海苔って書いてあるんですけどね、海苔って書いてある、海苔って書いてあるね、
高田の海苔って書いて
あり
ますね、
はい、カタカナのキーにね丸がしてあって、で高木の海苔、ね、書いてある。これは売ってるんですか？
こちらも店頭で販売しております。
ちょっと紺色、黒ですか？
ちょっと紺色ですね、
はい、黒よりもおしゃれな色で、今フォーマルな、ね、スーツ着てらっしゃるんですけれども、はい、うん、そのフォーマルな場所にもすごく似合う、うん、
ありがとうございます、
色合いですよね、
ですね、うん、今お召し そのジャケットに120というシールじゃないですね、
シールではないですね。
それももう制服でいらっしゃるんですか？
こちらも制服ですね。
もう刺繍もされてます
ね。そうですね、名前も入ってます
ね。シャツなんかも、
何でも入ってます。
そちらは売ってるんですか？
こちらは売ってない、ユニフォームなので販売はしてないんですけど、
ユニフォームはね、
売ってないですね。ありがとうございます。
誰が社員か分かんなくなっ
ちゃう。そうですね、確かに。
はい、ありがとうございます。さあ、 時代とともにね、いろんなことをこう伝えていきたいっていうことをね、大切なものをもちろん日本のね文化としてといいますか、そういったものを伝えていきたいというお話を伺いましたが、地域に根付いてもっともっとこの皆さんに何を伝えていきたいですか。心とか例えば商品だけじゃなくって、まあ、先ほどもおっしゃっていただきましたよね、地域の方に還元できるような何かこうね、いろんなことをとおっしゃいましたが、
はい、
どうでしょう。
そうですね、我々としても、まあ、120周年は講演させていただいたんですけども、うん、まあ、次の100年という形で、うん、まあ、皆様と協力し合いながら、まあ、我々だけではなかなかこう、うん、パワーであったり発信力が出せないところもあると思うので、まあ、近くの企業さんであったりだとか、うん、いろんな方々と協力し合いながら、うん、より魅力的な街 にその、まあ、魅力ながら力を得できればなと思ってますね。
はい、ありがとうございます。まあ、少しねお休みを入れながらこう一生懸命仕事にも励んでいただいて、何ですか、沖縄旅行行かれるんですか今度。
そうなんですよ。
小耳に挟んだんですけれどね。
そうです、はい、ちょっとまあコロナ禍ではあったんですけども、
はい、
いいパートナーさんと巡り合えることができまして、
はい、
結婚することになったんですけども、
あら、おめでとうございます。
まあ、することとかしたんですけども、うんうん、なかなかこのハネームーンというか、うん、海外行きづらい部分もあったりするの で、ね、うん、どうしようかなっていうところ で、はい、でちょっと沖縄でも行こうかということで、
は
い、直近で行こうかなと思ってるんですけど、
うん、いいですね。本当にね、ようやくなんとなくこうね大手を振って旅行に行けるかなっていう時になりましたもんね。
そうですね、
はい、ぜひ楽しみながら、そしてねこの仕事を通じて地域の方たちにいろいろなこの美味しい、どんな食べ方したらこんな海苔もあるよ、こんな海苔もあるよっていうのをねぜひ教えていただけたらと思います。さあ最後になりました、何か告知がありましたらどうぞ。
はい、毎年その4月の春にですね、創業祭という形で大型のセールを開催しておりまして、はい、今年の日程がですね4月の中旬ですね、来月の半ばに開催される予定ですので、
はい、
まだ日付等はまだ公開されてないんですけども、うんうん、当店のホームページであったりだとか、はい、SNS ですね、
はい、
インスタグラム、ツイッターなどで配信しておりますので、はい、ぜひフォローしていただいて、うん、美味しいお海苔を、
はい、
手頃な価格でこの期間販売いたしますので、ぜひお越しいただければと思います。
はい、SNS を配信してるのも、発信してるのも田本さんか。
SNS 担当はまたちょっと別にいるんですよね。
まあ、たくさんの従業員の方がいらっしゃって。
いやいやいや、そんなこと
ない。いや本当に私ももう SNS 楽しみに見ております。4月の中旬ですね。
中旬ですね。
はい、ありがとうございます。リスナーの皆さんぜひ行ってみてください。まだね私行ってないんですけれど、ホームページ見るとどうもね、のり屋さんっていうよりも雑貨屋さんみたいな、可愛らしい雑貨屋さんみたいな、うんうんう
ん、ちょっとのり屋さんっぽくない感じは、
ね、
はい、あると思います。
入りやすいと思います。はい、高田智さんでした。どうもありがとうございました。ちょっとねお時間足りなくなってきちゃったんですけど、もっともっと喋りたい、私が喋りたい。
ぜひお店の方に
そうです、ね、
お越しください。
はい、ありがとうございます。本日のゲストさんはもう一度ご紹介いたします。元住吉駅からほど近い創業明治34年の老舗のり問屋高木商店の営業兼広報担当の新婚ほやほやの高田智さんでした。
ありがとうございました。
さあ高田さん、もう一曲リスナーの皆さんに曲を聴いていただきたいと思います。紹介お願いします。
はい、橋本聖子さんのララララ明日への扉、聴
いてください。
星と星線で結んで行けば君の元へたどり着くのか。
お口のことならファンタシカ、
綺麗な歯ならファンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならファンタシカ、
素敵なシニアにはファンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はファンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のファンタシカクリニックまで。
こんにちは、スイッチオンファミリーのゆうゆうです。小杉スイッチオンでは番組作りをご支援くださるスポンサー様を随時募集しています。毎週番組中に放送する CM スポンサー様のほか、一口からお申し込みいただける応援協賛も大歓迎です。いただいたご支援はより良い番組作りのために大切に使わせていただきます。 詳しい情報は小杉スイッチオンホームページをご覧ください。皆様の温かいご支援ご協力よろしくお願いいたします。
毎週木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。皆様からのお便りをご紹介します。ルルお姉さんお願いします。
はい、お願いします。はい、R 佐藤さんいつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はい、本日は、うん、のりどんや高木商店さんの特集ですね。はいはい、老舗の味は一味も二味も違いますよね。深みと洗練された旨味を感じます。うん、私自身のりは好きです。そして海苔の食べ方で好きなのは、うん、醤油をつけてご飯に巻いて食べるのが好きです。あとはシンプルにおにぎりは美味しいです ね、 やっぱりね。本日も楽しく聞きますとのことです。
はい、ありがとうございます。やっぱりねですね。はい、ありがとうございました。
はい、続きまして先ほどご紹介したトガちゃんさん、
はい、
先ほど大志沖のね海苔作りが盛んだったようですよというお手紙の続きで、
はい、
あ、こちらも海苔は冬のとても寒い時期しか取れません。だから海苔作りは風が冷たくとても寒かった記憶しかありませんね。作られたことがあるということでね、うんうんうんうん、はい、取った海苔は家を持ち帰り、はい、おにぎりとして食べました。美味しかったですという海苔の思い出を、ねね、メッセージくださいました。
食べたくなってきちゃうね。はい、
ありがとうございます。そして宮本学さんがこのラジオを聞いて、はい、ツイートしてくださいましたね。海苔がどんのホームページ、うん、というふうに、うん、宮本学さんがね、ホームページのことをツイートしてくださいました。
はい、ありがとうございます。
そしてたまっちさん、
はい、
あれ、これ生きてますかっこ笑いって書いてある
んですけど、先週たまちさんフロンターレ情報くださらなかったん で、ね、私がね、あ、元気かなと思っちゃったんですね。はい、
ちゃんと生きてますよ、はい、ってメッセージですよ。はい、今日は、春菊店が売り切れていたので、はい、月見わかめそば食べてます
という、ね、お蕎麦いつも食べてるもんね、たまちさんね。
お蕎麦の写真をね、はい、くださいました。はい、ありがとうございます。そしてペコちゃんさんから2通来てますね。はい、ペコちゃんさん、あ、ガラス細工最近習っているそうで、ガラス細工の作っているシーンのね、動画も送ってくださってます。ありがとうございます。ガラス細工の先生がご自宅でマンツーマンで教えてくださっているそうです。
はい、
最初からここと決めて作った作品で気に入っています。黄色と水色に気持ちを込めました。外は、雨の土曜日の日だったんですね。珍しく予定なしです。ファミリーの皆様頑張ってね、応援してます。
はい、
ということです。ありがとうございます。そしてもう一つ、
ペコちゃん
さんから、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ペコちゃんさん、小さな劇団のね、立ち上げメンバーとして参加しています、はい、というご報告です。どこからかいつまでも元気でいられるつもりかいと声が聞こえてきます、うん、笑い、うん、インスタにも登録しまして、うん、会社組織です。どうなりますか、シニア劇団、名前がゴールドって名前なんですけども、うん、はいはいはい、ゴーオールドですからね。
なるほどなるほど、
はい、ダジャレも、ね、込みで楽しいメッセージくださってます。蜷、はい、川さんのゴールドシアター、もじるのもいかがなものかという声もありますが、うん、
はい、
私はついていくだけの一団員ですが、毎日楽しみを増やして頑張ろうと思いますとね、メッセージくださってます。ペコちゃんさん、ありがとうございます。ね、
いつも本当にフットワーク軽い、ペコちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ私からフロンターレ情報いきますよ。たまちさん、ありがとうございます。今週のフロンターレですが、26日日曜日ルヴァンカップ第2節、ホームとどろきで湘南ベルマーレ戦が行われます。15時キックオフです。怪我で離脱していた選手たちも戻ってきているので、今度は勝っていきましょう。ルヴァンカップはスカパーの放送がありますが、生中継ではなく当日夜9時からの放送になります。川崎 FM のラジオ中継もありません。ですが皆様の応援よろしくお願いしますということでね、玉内さん、いつもありがとうございました。はい、さあ、時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しとなってしまいました、うん、本日のゲスト様、もう一度ご紹介いたしましょう。元住吉駅からほど近い創業明治34年の老舗、のり問屋高木商店の営業兼広報担当の高田保さんでした。高田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一度高田さん、高田さんのお好きな海苔の食べ方、3つぐらい、はい、
3つぐらい
どうぞ。
おにぎり、うん、炊きたてご飯、
うんうんうん、
生卵ジップですね。
生卵ジップ、ヒゲジ、
全て和食に合うというね、
うん、
高木商店さんの海苔、ぜひ皆さん買いに行った方がいいですよ。香辛子の海苔もありますね。
香辛子の海苔、
気になります。
はいはい、自動販売機では売り切れですが、お店に行って買いましょう。皆さん、はい、はい、高田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分でした。いかがでしたでしょうか。 この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りしました。それではみんなでさようなら言いましょう。高田さんもお願いします。せーの、さようなら。
みんなの檻を食べよう。